つけのじごさです。
どうも、二階堂さんだよ。
よろしくお願いします。
時給700円。はい。
別にいいじゃないですか。
別にいいですよ。はいはい。
何が不満なんや？
もうちょっと欲しいなと思いますけど。
いやいや。それで頑張ったら人たちもいっぱいあるんです
よ。そらいますよ。はいはい。
東京では知らんけどね。
いや、いますよ。多分いますよ。いや、
東京700円ってあの最低賃金超えてるんちゃ
う？ああ、そうか。かもしれないですね。
それはないと思いますけど。
はいはい。
あのね、
はい、
不愉快だ。二階堂さん、うん、不愉快だ俺は。
その話聞かなあかんの。
聞かなあかんな。
おお、しょうがない。甘んじて受け入れるわ。何かな。
あの、山本孝志さんでしたっけ、あれ、孝志って読むのかな、あの、はい、耕すっていう感じに、
うん、
詩はどんな感じだったかな、
歴史の詩かな
でしたね。
だったと思う。間違ってたらすみません。俳優さんでしたっ
け。俳優さんですね。
はいはい。
あの人自体は僕好きなんですけど、
うん、
まあちょっと先月話してもよかったんですけど、まああえて1ヶ月置いて、
はい、冷却期間置いて、
冷却を、もう冷静に話ができなかったからね。
そんなにもですか。そんなにも葛藤を抱えたのは先月あんな感じだったんですか。
うん、そうですよ。もうその時もここに IC レコードとかのぶっ壊してなかった
んです。やめてよ、一応俺の私物やねんから。やめてあげてよ。はい。
あのね、堀北真希さんと結婚したって話。
ねえ、なんかね、電撃的でしたね。
あの時ね、とりあえず俺に一発殴らせろって笑顔で思いましたよ、俺は。
何その竹中直人さんの昔やってた、笑いながら怒る人みたいな。
なんか、いきさつを聞いてると、なんかその付き合ってたっていうわけでもなさそうなんですよね。
はいはいはい。
なんかすんごいなんか長い期間付き合ってどうのこうのとか、
うん、
そんなんではなく、なんていうんですか、その電車の中で、堀北真希さんが乗ってるかどうかわからん電車に飛び乗って、
うん、
新幹線ね。
はい。
で、なんか指輪かなんかを渡したりとかしたとか。
はいはい。
まあなんかな、聞くと、まあすごい、まあ話しちゃう、すごい話しちゃう。
うん。なんか、一回、なんか前断られてて、
ね、
でもなんかその手紙渡したりとか、わーって結構かなりアプローチしてて、で、なんか、交際期間経ずに、プロポーズして、OK してもらいましたって話で、まあ、率直に言って気持ち悪いよ。
あれ、そこなんですよ。
いや、山本浩二さんファンには申し訳ない、申し訳ないけども、それは、犯罪すれすれっていうか、結果プロポーズして OK やったから美談になってるようなもの。
俺、これがね、はい、じゃあ、あの時はちょっと言いづらかったんですけど、
はいはい、
ちょっとまあ1ヶ月あったんで言ったんですけど、はい、言いますよ、ストーカーですよ、完全に。はっきり言って。なんで、何十通か何百通か知らんけど、手紙送ったんでしょ？
ね、
で、なんか乗ってる電車にね、なんかとりあえず当たりつけて乗ってね、プレゼント渡したりとかね。で、それをなんかまあ、もしかしたらね、向こうの人たちに聞いてたかもしれないです。なんかその、なんちゅう
んですか。堀北サイドにってこと？
堀北サイドさんにね、聞いてたかもしれないですけど、堀北さんはそれ知らない。買ったとしたら、
はい、
やっぱりストーキングですよ。まあ、知っててもそうですけど。
いや、知っててもそうですよ。で、なおかつさ、あれさ、その、堀北真希も、はい、まあ女優業でさ、人気者じゃないですか。
はい、
だからまあ、なんていうの、その、所属事務所の方でもさ、そういうちょっと行き過ぎたファンみたいなやつ、どのご時世でもいると思う。はいはい、だからそういうタイプに対する、こう、ガードっていうのは、事務所の方でもいろいろノウハウがあるから、例えばなんか、ファンからのね、プレゼントっていう形で送られてきたものも直接その堀北に渡すんじゃなくて、マネージャーの方で一度ちゃんとチェックをしてから、変なのが仕込まれてないかとかチェックをしながらこう渡すとか、あるいはその、堀北真希の居場所がそのファンにね、一般のファンにバレないようにいろいろこうガードするみたいな、あると思うねんけども、山本さんは同業者やから、絶対職場で会うわけでしょ。
そうですよね。
共演になったらさ、はい、避けようがないわけじゃないですか。その環境下であのアプローチでしょ。悪質ですよ。はっきり言って、はっきり言って悪質ですよ。
そうですよね。じゃあ、だからあれは山本さんやから許されるわけなんですよ。
そうですよ。
言
う
てしまうと、
あ
んだけなんかまあ人間としてだからそう許されるぐらいすごいから人間ができてるから許される。だけであって。
そうですね。俳優としてあんだけやってるってことは、ね、まあやっぱり魅力的な方なんでしょうけど、小笠原さんがやったらもう即アームストロング法で射殺ですよ、お前。
だから、いや、ここが言いたいわけです
よ。はいはいはい。
だからね、はい、山本さんが許されんやったら俺が許されたらもうええやろと。
いや、お前やったら蜂の巣やで。 即銃殺やろ、即銃殺。
アームストロングで蜂の巣なんですか。
お前だってもう裁判を受ける権利すら与えられない可能性あるよ。
いやいやいや、このご時世にですか。
このご時世ですよ。このいろんな物事がツイッターやフェイスブックやなんやか SNS でバーって広がる世の中で、お前ももう誰一人に知られることもなく、蜂の巣です。サブマシンガンで蜂の巣です。
あれだからね、その、うん、まあその二人、僕二人とも好きなんで、その俳優としても宇宙さんも好きやし、ええんやけど、
はいはい、
でもやってること、同時にまあ悔しいわけですよ。ああ、堀北さんかとは思いますし。
そうですね。天文学的な数字とはいえ、ね、まだ結婚しなかったら、我々と堀北真希はくっつく可能性だって。
そうそう、あります
からね。あったわけですよ。
ゼロじゃないですか。
ゼロではないです。
そうそう。
ウォーキングデッドみたいな世界観になって、もう生き残ったのが俺と堀北真希やったら、もう、おっさんと子供を作ろうぞみたいな話になるわけですよ。なんで、なんで2割増し気持ち悪い言い方で言ったの ?2 回
目。あったりした感で死ぬかもしれない。
なんで。死ぬよりはマシちゃうん。
でね、そのストーカー行為ですよね。
はいはい。
申し訳ないけど、そう言わせてもらいますけどね。
まあね。
それを、山本さんは許されるっていうのが、やっぱ悔しい。尺やね。
うん、なるほど。
あのね、やっぱりそれに関しては、
はい、
あの、やられる側がいいとか悪いとかじゃなくて、きっちりと決めるべきやと思うんです。
うん、決め、
法律としてね、ストーカー行為っていうのを、うん、
はい、
やられる側が許す許さないとかじゃなくて、決めるべきだと思います。不公平です。はっきり言うと。
小笠原さんがもう、なんか、ディストピア的な世界観へとすごい突っ走っていってる。それ、当事者の申し立てもなく決められたら、いろんなものが、とんでも、いろんな人がもう一方的にストーカーに決められてしまうような気もする。
決められる可能性ありますよ。
うわ、小笠原さんが暗黒時代を作ろうとしている。
ありますけど、
はい、
今回みたいなことが許されんやったら、じゃあみんな許されてもいいじゃないかと。
ここね、はっきり言わせてもらいますよ。許されてはいないと思いますよ。
そうなの？
うん。
みんな触れないじゃないですか。
いや、触れないけれども、触れないけれども、あれはね、なんでしょうね。今からでも、でもあれはストーカーやなって言っていい話なんですよ。はい、で、結婚が成立していますけども、結婚が成立しているからといって、ストーカー的な行為が許される、許されない、これ別問題です。
はい。
別問題なんですよ。結婚したからなんかチャラになるみたいな話は、はい、これは私認めないよ。私認めないよ、俺。
三浦さん風に言い方で。
そうなんです、そうなんです。だから、堀北さんは結婚してもいいんです、別に。はい、お前何様やねん。
お前何様やねん、思った。
うん。あの、驚くべきことに俺も言ってから思った。めっちゃ思った。お前許す許さん関係あらんよ、みたいな。みたいな話やねんけども。だから、堀北さんは結婚はしたけども、その後で、あの、でも、ストーカーやんねってことで訴えていいと思うんですよ。
そうだね。
それは情状酌量の余地はある。余地はあるけれども、でも、あなたが結婚前にやったことは、これストーカー行為やから、俺はもうケツバットですよ。
できれば、堀北さん以外の誰かもちょっと訴えられる権利が欲しいね。
え、どういうこと？堀北さん以外。
以外も、うん、なんか誰か他の、なんていうかどっかの組織みたいなもんでね、うん、あの、山田浩二さんもね、あの、はい、ストーカーだと訴えてほしい。
ああ、なるほど。
できる権利。
告発ですか？
そうそうそう。
告発ですね。
そうそうそう、はい、そんなんが欲しい。とにかく俺はちょっとずるいなと。
うん。
あの、悔しいんやな、とにかく。
嫉妬やね。我々の嫉妬やね、嫉妬やね、これね。
そう。なんでやねんと。じゃあ俺も同じことさしてくれと。
そうやね。だから、うん、じゃあそれやっていいってことやねって思って、小笠原がうっかりやったりするやんか。うん、そうすると、え、これトマトペーストですか、え、これ小笠原なんですかみたいな状態になるわけ。
えぐいな、相当。寝てますよね。
もう、お前なの、人間なのかトマトペーストなのか分からんぐらいのもうあれですよ。
なっちゃってるな、
銃撃を受けてるわけですよ。
銃撃でそうなったんや。
なるわけですから、いや、これはさ、そのさ、小笠原さんの不服ももっともやねんけども、結局、ただしイケメンに限るって話なんですよね。
いや、そういうなんかもうダメ。
なるほど、
うん、だって法律ですから、
はいはいはい、
そこいうところを曖昧にしちゃうと、
あ、なるほどね、
俺イケメンかなと思ってやっちゃう人もいるでしょ。
確かに、
うん、例えば分かりやすいように人を殺しちゃいけない、うん、物を盗んじゃいけない、はい、赤信号渡っちゃいけないみたいな感じで、はいはい、ストーカーはダメと、イケメンも同じと、
うん、なるほど、
戦闘ややこしない、
うん、確かにですよね。
二階堂さん絶対ストーカーするよこのニュース見だと。
まあ確かにそうですね、
う
ん、
もう危ないよ。あとに3ヶ月ぐらいしたら、
3ヶ月ぐらいしたら今度は小笠原さんが、うん、へえ、これトマトペーストの中にモッツァレラチーズが入って、これが二階堂さんなんすかってなる。
さっきからさ、はい、そのリアクションの時さ、二階堂さんの手で触ってますけど、
はいはい、
直触りですよね。
これなんとなくペースト感を出したかったんやけど。
すんげえやや。で、すんげえなんか驚いてるけど、
はい、
そこを、なんか、もう、どっちかって言うとさ、人の、塊っていうところで、嫌悪感を出してほしいよね。驚きじゃなくて。
そうやね。俺、純粋に、人間ってこんなまでになるんやっていうだけの驚きやったもんね。
そうそうそうそう。
はい、エンディングです。
なんかね、驚くね、視点が違うと思いました。小笠原
さん。そうやね。こんなに細かくなるんやっていうことに対して驚いてたからね。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next, アップデート!